あなたが普段なんかこう何気なく触れている日本文化ってあるじゃないですか。
ええ、まあいろいろとありますよね。
例えばお正月には神社に行って、その数日後にはバレンタインデーで盛り上がって、
はいはい、定番の流れですね。
でお葬式となれば急に仏教形式になるっていう、一見するとすごく矛盾だらけの私たちの日常なんですけど。
確かに客観的に見ると不思議な行動パターンですよね。
ですよね。でもあなたがそれを特におかしいと感じないのはなぜか。これ単に日本人が無宗教だからってわけじゃないんですよ。
なるほど、違う理由があると。
ええ、実はこの国全体を根底で動かしている目に見えない巨大で精巧なオペレーティングシステム、つまり OS ですね。これが完璧に機能しているからなんです。
おっしゃる通りですね。しかも驚くべきことに、その OS の初期コードは書かれたのは何千年も前、なんと神話の時代にまで遡るんです。
はい。ということで今回の深掘りでは井上勝和氏の詳細な資料をソースにしてですね、
ええ。
日本という国が神話の世界からいかにして現実の律令国家という強固なシステムを作り上げたのか、その独自な精神性の確立プロセスを解読していきます。
ここで重要なのは、単なる歴史の年号や出来事を暗記することではないんですよね。
と言いますと？
神話という壮大なファンタジーが、いかにして現実の国家形成、つまり物理的な社会システム構築の設計図として機能したのか、そのなぜとどうやってのメカニズムを読み解くのが今日の私たちのミッションです。
なるほど。これを理解すると、あなたが見ている日常の風景、そのバックグラウンドで動いているプログラムの美しさにきっと気づくはずですよ。
いいですね。ワクワクします。では、まずは世界の始まり、つまりこの巨大なシステムの初期設定から物語をスタートさせましょ
はい。資料によると、まずこの世界は3つの層に分かれているんですね。天の上にある神々の世界、高天荒、高天川原ですね。
う。ええ。
そして私たちが住んでいる地上の世界が芦原中国、芦原中国、最後に死後の異界である黄泉の国です。
この3層構造が日本人の空間認識のベースになっていますね。
はい。で、地上の人々は青人草と呼ばれて、8万人の神々と共に共生していたと。
ええ、自然と人間がフラットにつながっている状態です。
そして天地開闢、つまり世界が始まった時に高天原高天原に最初に出現したのが造化三神なんですが、
はい。
その中心にいるのが天の中主の神という宇宙の万物統合を象徴する神様なんですよね。続いて神結び神、神結び日の神などが万物を創造したと。
ええ、その順番が非常に重要なんです。
ちょっとここで立ち止まって考えてみたいんですけど、
はい、何でしょう。
他の文化圏の神話って大抵は絶対的な力を持つ唯一神が光あれとか言ってトップダウンで世界を創造するじゃないですか。
そうですね。ゼロから作り出すパターンが多いです。
でも日本の場合は神結び日神、神結び日の神などが創造する前に、まず統合する象徴である天の中主主の神、天の中主の神がドンと置かれている。
はい。
これって放った見方をすれば強力なオリジナルの創造神を思いつかなかったから、バラバラな部族の神様たちをとりあえずまとめるための便宜上の神をでっち上げただけとも言えませんか？
なかなか鋭い、そして意地悪な見方ですね。
すみません。
いえいえ。でもそこがまさにこの OS の神髄なんですよ。単に創造神が不在だったからではなく、これは意図的なアーキテクターの選択だと考えるべきなんです。
アーキテクチャーの選択ですか？
ええ、当時の日本の地理的状況を想像してみてください。山上で隔てられた細長い列島で自然災害も頻発する。
ああ、確かに厳しい環境ですね。
こういう環境では、たった一人の強力なリーダーがトップダウンで全てを支配するシステムって、通信網や交通網が断たれた瞬間に崩壊してしまうんです。
なるほど。一極集中だとリスクが高すぎるんですね。
その通りです。だからこそ、最初から絶対君主ではなく、多様な神々、つまり各地の豪族や自然のエネルギーが共存できるプラットフォームの用意する必要があったんです。
はは、想像よりも統合を最上位に置くことで対立を乗り越えて調和を重んじると。
ええ。この初期設定が 現代の日本のビジネスにおける根回しとか和を重んじる精神のルーツになっているんですよ。
なるほど。トップダウンの独裁システムじゃなくて、分散型のネットワークを束ねるためのプロトコルとして、天の中主神、天の中主の神という概念が最初に必要だったんですね。
そういうことです。
ではその宇宙の基本構造というクラウド上の設計図ができた後、神々は現実の土地にどう関わっていくのか。
はい。
舞台は出雲、氷河、日向、そして大和という3つの聖地に移ります。
ええ。ここでいよいよ天上のシステムが地上の物理空間にダウンロードされるプロセスが始まりますね。
はい。アマテラス大御神が地上の世界である芦原中国、芦原中国を治めるために、息子のニニギリの御事を日向へと降臨させます。これがいわゆる天孫降臨ですね。
ええ、歴史の大きな転換点です。
その際、皇位継承の証として授けられたのが三種の神器、八鷹神、八坂の勾玉、はじめとする勾玉ですね。そして草薙の剣です。
これらは正当な管理者権限のパスワードのようなものですね。
はい。ただ、ここで資料を読んでいてすごく不思議だったのが、
何でしょうか。
地上の支配権の話をしているのに、この世界観には、和田摘の宮という海の世界が非常に深くリンクしているんですよね。
ああ、なるほど。
陸を治めるための OS なのに、なぜ海がそこまで重要なモジュールとして組み込まれているんでしょうか。
そこには、当時の地政学的な現実が色濃く反映されているんです。
地政学的な現実ですか。
日本が四方を海に囲まれた島国である以上、陸地の中だけで完結するシステムは、すぐにリソースが枯渇して行き詰まってしまいます。
確かに閉鎖的になっちゃいますよね。
ええ。古代の人々にとって、海は単なる潮水の広がりではなく、未知の異界との境界だったんですよ。
境界線ですね。
海神宮、和田摘の宮のような海の向こうの世界からは、嵐のような恐ろしい災害もやってきますが、同時に最新のテクノロジー、豊かな富、そして新しい知識がもたらされる場所でもあったんです。
ということは、外のネットワークから新しい価値をインポートする仕組みということですか？
まさにそれです。陸の秩序だけでは国家は成長しない。外部の海と安全に接続する仕組みが組み込まれて初めて、地上の支配システムが完全稼働するという世界観だったんです。
なるほど。ローカルネットワークの除国状態じゃなくて、外部インターネットへの接続口が最初から OS に設計されていたんですね。
そういうふうに解釈できますね。
さて、ここから舞台はさらにダイナミックに動きます。神々の世界である日向、日向から人間の世界である大和へと、具体的な物理的移動が始まります。
ええ。
主人公は、日向、日向の血統を継ぐ神武天皇です。彼が掲げた壮大なビジョンが、天下を一つの家族のように治める八荒一憂、八荒一憂ですね。
はい。ここから彼による大移動、神武統制が始まります。
この統制のプロセスなんですけど、
ええ、
最初資料を読みながら、なんかこうまるでファンタジーの冒険譚みたいだなって思ったんですよ。
そうですよね。ドラマチックな展開が多いですから。
はい。賢者の塩土用の塩土の王子から助言を受けて、で、ヤタガラスという魔法の鳥にナビゲートされるじゃないですか。
ええ、ええ。
それでピンチになれば、高倉下という人物から伝説の神剣である仏の御霊を授かる。
まさに王道のストーリーですね。
そうなんですよ。で、最後に強力なボスである長須彦を倒して、橿原宮で即位するっていう。
ええ、大和朝廷を誕生ですね。
でもこれ、今日の OS の構築っていう視点で読み解くと、これって魔法使いの物語というより、ベンチャー企業の CEO による IPO、つまり新規株式公開に向けたロードショーみたいに見えてきませんか？
はは、その例えは非常に的確ですね。どういうことか、もう少し詳しく説明していただけますか？
つまり、神武天皇は、ただ剣を振り回して敵を倒していたわけじゃないと思うんです。
ええ。
ヤタガラスは、その土地の地理に明るい在地勢力のガイドとか、情報網の獲得ですよね。
なるほど。
で、仏の御霊という剣は、おそらく当時最先端の製鉄技術や軍事力の象徴だったんじゃないかと。
ええ、その可能性は高いです。
そして行く先々で、地元の豪族たちと交渉して、自社の八荒一憂という企業理念に賛同してもらい、出資、つまり忠誠を取り付けていく。
はい。
で、最後に最大の競合である長須彦、 長曽根彦を九州合併あるいは排除して大和朝廷というメガベンチャーを上場させたというプロセスなんじゃないかなと。
いや、まさにその通りです。この神武統制は日本列島に点在していた規格の違うローカルネットワークを一つの巨大な国家システムとして統合するためのプロセスなんですよ。
なるほど。
極めて現実的な権威づけと統合のメカニズムを神話化して語り継いだものなんです。武力だけで制圧したのでは反乱が落ちてすぐにシステムは崩壊してしまいますから。
確かに力で押さえつけるだけじゃ長続きしないですよね。
ええ、だから私たちは天から降りてきた正当な管理者であり、道中の神々もそれに賛同しているという強力な物語を共有したんです。
ああ。
それによって各地の豪族たちは自ら進んでメインフレームに接続するようになった。国家という物理的なシステムを動かすためには、全員が信じられる共通のソフトウェアが必要だったんです。
力でねじ伏せるんじゃなくて、納得してシステムに参加させるための物語。見事な設計ですね。
そうですね。
そしてこの英雄たちの時代が終わると、物語はいよいよ現実的な国家のシステム構築、つまり行政化のフェーズへと移行します。
はい、ここからがまた重要です。
崇神天皇の時代には、国内の秩序を整えるために四方に四道将軍を派遣しますよね。
ええ。
そして5世紀に入ると倭の豪王による活発な外交が始まり、東アジアにおける国際社会での日本の地位が確立されていきます。
はい、対外的な存在感が増えていく時期ですね。
最終的には天武天皇が神武神の乱を経て二冠八省という制度を整え、律令国家の基礎が完成するわけですが、
ええ、ついに国家体制が整います。
でも専門家にお聞きしたいんですけど。
はい、何でしょう。
正直言って魔法の剣や導きの鳥が出てくる神話の時代に比べてですね、
ええ、
二冠八省なんていうお役所の部署名の話になると急に夢がなくなるというか退屈に感じてしまうリスナーもいると思うんですよ。
ああ、確かに地味に聞こえるかもしれませんね。
なぜ彼らはこんなお堅い官僚システムを作る必要があったんでしょうか。神話の力だけじゃダメだったんですかね。
その退屈さにこそ国家運営のリアルがあるんですよ。
リアル。
え、どれだけ素晴らしい理念やソフトウェアを作っても、それを安定して動かし続けるための強靭なハードウェアがなければシステムはいずれクラッシュします。
あー、なるほど。
天の大御神が命じた芦原中国、芦原中国を治めるという壮大なミッションは、神武天皇のようなカリスマ的な個人の力だけで永遠に維持できるものではありません。
確かにカリスマが死んだら終わりですよね。
ええ、国が割れてしまいます。それを防ぐために族的な支配から法律や官僚制というシステムによる支配へと移行する必要があったんです。
システムによる支配。
はい、税を集め、記録を残し、道路を整備する、何百年何千年もバグを起こさずに国を走らせるための物理的なサーバーラックこそが二冠八省だったんです。
なるほど。熱狂的なビジョンで立ち上げたスタートアップが持続可能な大企業になるために経理部や法務部を作るようなものですね。
まさにその通りです。退屈に見えるけれど、国を維持するためには絶対に不可欠なハードウェアの完成だったと。
なるほどな。
さらに言えば、当時の東アジア、東アジアの超大国である中国や周辺諸国に対して、私たちは野蛮な部族の寄せ集めではなく、高度な法律と官僚制を持つ近代的な国家であると証明するためにも、この律令制というフォーマットの導入は絶対条件だったのです。
これで日本のハードウェアが完成したわけですね。
ええ。
となると、次に来るのは、全く新しい外部からのアプリケーションのインストールですね。
はい。ここで日本の歴史において最もドラマチックでかつ危険な OS のアップデートが行われます。
飛鳥時代、聖徳太子による仏教の導入ですね。聖徳太子は法隆寺を建立して、海外からの最先端の普遍的思想である仏教を国家のシステムに組み込もうとします。
ここが日本独自の精神性が完成する最大のターニングポイントですね。
そして最終的に日本は元々あった神道という古い OS と仏教という新しい OS を両立させる神仏習合という独自のシステムを完成させるわけですか。
ええ。
これ冷静に考えると異常なことじゃないですか。普通根本的にアーキテクチャの違う強力な OS をインストールしようとしたら完全に競合してクラッシュしますよね。
ええ。 歴史を見ても新しい一神教が入ってくれば古い土着の神は悪魔だとか偶像崇拝だとして破壊されるのが通常です。
ですよね。なぜ日本は神道を削除せずに仏教をインストールできたんでしょうか。どういう論理のメカニズムを使えばそんなマジックが可能になるんですか。
それは仏教という新しいソフトウェアの優秀さと日本古来の OS の包容力が奇跡的にかみ合った結果なんです。
ほう、包容力。
当時の人々は2つの矛盾するシステムを前にしてどちらが正しいかというゼロサムゲームをしませんでした。
なるほど。
代わりに実は普遍的な真理である仏様が日本の人々を救うために馴染み深い神様の姿を借りて現れてくれているのだという見事な論理的解決策を発明したんです。これを後に本時衰弱的な考え方と呼びますが、
はいはい、要するに神と仏は表層のインターフェースが違うだけでバックエンドでは同じシステムとしてつながっていると解釈したわけです。
インターフェースの違い。なるほど。神様も仏様の教えを守護してくれているというロジックを組むことで古いシステムを削除せずに新しい機能をアドオンとして組み込んだんですね。
まさにその通りです。ここで思い出していただきたいのが一番最初にお話しした天の胸中主神、天の中主の神の存在です。
ああ、あの統合の神様ですね。
ええ。日本の OS は最初から絶対的な唯一の正解を作るのではなく多様なものを統合する、集合することを目的として設計されていました。
なるほど。だからこそ外から仏教という巨大なデータが来ても排除するのではなく自らのシステムの一部として飲み込むことができたんです。その OS 統合がうまくいった証拠がその後の文化の発展です。
文化の発展と言いますと、
例えば白鳳文化における建築や美術ですね。薬師寺の模塊、模古紙と呼ばれる構造や法隆寺の金堂壁画。
ああ、見事な融合の象徴ですね。
さらに天平文化になると聖武天皇、聖武天皇が華厳宗、華厳宗という仏教の教えに基づき東大寺の大仏を建立します。
華厳宗、華厳宗ですか。
はい。華厳宗の哲学は宇宙のあらゆる存在が互いに深く関わり合い一つの巨大なネットワークとして調和しているというものです。正倉院、正倉院の宝物なんかもその豊かな融合の表れですね。
ちょっと待ってください。それってバラバラの部族や神々を一つにまとめる天の中主の神の世界観や天下を一つにするという神武天皇、神武天皇の八荒一宇、八荒一宇のビジョンと完全に一致していませんか。
そうなんです。外から来た最先端の仏教哲学が実は日本人が神話の時代から無意識に求めていた統合と調和の OS をより高度なレベルで完成させるための完璧なパッチとして機能したんです。
いやー、鳥肌が立ちました。
大仏を建立する際にも宇佐八幡宮などの日本の神々が私たちも協力すると神託を出したという記録が残っています。神と仏が協力して国家というシステムを守る、これが神仏集合による最強の OS の完成形です。
本当に見事なシステムの変遷ですね。最初は高天ヶ原、高間ヶ原の増加三神による統合の初期設定から始まり、海という外部ネットワークとの接続を前提としたデザインがなされる。
ええ。
そして神武統制、神武統制という壮大な M&A の旅を経てローカルな神々を束ね、それを二冠八将という強固な官僚制ハードウェアに落とし込む。
はい。
最後に仏教という異質の最新アプリを神仏集合という論理メカニズムでクラッシュさせずにインストールする。これが神代から実領国家への日本の精神史の歩みなんですね。
この数千年にわたる壮大なシステム構築のプロセスが単なる過去の歴史としてではなく今を生きる私たちの思考回路や社会構造の基盤として現在進行形で息づいているということがお分かりいただけたかと思います。
リスナーのあなた、明日街を歩いていて神社の鳥居のすぐ隣にお寺のお堂がある風景を見かけたら今日の話をぜひ思い出してください。
ええ。
それは単なる偶然の配置でも日本人が宗教に無頓着だからでもありません。古代の人々が何世代にもわたって葛藤し論理を練り上げ異質なものを統合させてきた壮大な OS が今もあなたの日常のバックグラウンドで静かにそして力強く動いている証拠なんです。
古代の日本人は異なる価値観である神道と仏教を見事に融合させ全く新しい強力な国家の OS を作り上げました。 では最後に、リスナーのあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
何でしょうか？
情報が氾濫し、多様な文化が交錯し、さらには AI のような未知のテクノロジーが次々と押し寄せる現代のグローバル社会において、私たちが次に融合、つまり集合させ、新しくインストールすべき価値観やテクノロジーは一体何なのでしょうか？
なるほど。
もしかすると、今まさに私たち自身が日々の生活の中で、何百年か後の未来から見れば、新しい時代の神仏集合となるような次世代 OS のコードを書いている最中なのかもしれないですね。
私たち自身が次の OS のコードをどう書くか、古代の神々が残した統合の知恵が今まさに試されているのかもしれないですね。
ええ、本当にそう思います。
この続きはぜひあなた自身の日常の中で深く探求してみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で。